色都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ポイエオケンです。この前 NHK でやってたんですけれども、日雇いをね、ずっとやってる人でね、その人がまあ失業してしまって、まあ車で寝泊まりしていると。それでまあある時まあハローワークに行きましてね、そうしますとなんと失業保険の受給対象者だったと。ですが、まあ、そのことがわからないでね、まあ、長い間放っておいたんで、まあ、失業保険の給付をすることができなかったという人なんですけれども、まあ、なんというね、まあ、情報弱者かと思いましたね。情報弱者という言葉がね、ありますね。情報に対して疎いんですね。失業したらまず真っ先に考えなきゃいけないのは失業保険がもらえるかどうかですよね。ですからとりあえずハローワークに行かなきゃいけないですよね。で、失業保険がもらえるかどうかっていうことを聞かなきゃいけないわけでね、全くそういうことをしないということは、まあよっぽどね、精神的にショックだったのかもしれませんけどもね、まあ決してね、情報弱者にならないように、今こういう失業関係に関するね、再就職関係に関する、そういうものっていうのは、比較的ハローワークに情報が集まってきてますよね。ですからね、まずハローワークに行ってですね、それで相談窓口みたいなね、ところがありますんで、とりあえずどっかの相談窓口に行ってですね、それで自分の状況を、細かく話をして、なんとかならないかという話をしてみると、そっからですね、じゃあ、このことについては、どこどこの窓口に行ってくださいとか、どこどこの役所に行ってくださいとかって話になりますんでね、とりあえずハローワークに相談しに行くと、困ったらとりあえずハローワークに行ってみようというところでいいと思いますね。生活防衛という言葉がありますよね。こういう言葉が生まれたのもね、まさに現代的ではありますけれども、生活防衛をね、一人一人が考えていかなきゃいけないわけですよ。それでまあ生活防衛をするに対してね、一番重要なところは、どういうところかと申しますと、まずまあ、仕事ですよね。定職、自分の今の仕事を確保するということですね。ただまあ、そればかり考えてはいけないわけでありましてね。当然のことながら、まあ、失業することもありますんでね。そしたらどうしたらいいのかという情報に関しても、仕入れていく必要性があると。福祉ですね。福祉に関する知識も必要になってきますよと。あと、まあ、身近なところでね、普段から、頼りになる人間を作っておくということも必要かもしれませんね。だって結構やっぱ保証人が必要だったりしますよね。自分の人生に対して余念のない人っていうのはね、日頃からそういうことを考えてますよね。それで手を打ってますよね。ですから、まあ、いざっていう時に右往左往をしないんですよね。またそういう人間っていうのはね、備えあれば憂いなしでね、失業したりしないもんなんですよね。ですから、まあ、生活防衛っていうのはとことんやる必要性があると思います。働くっていうのはね、そんな難しいことじゃないと思います。まあ、人にもよるんですけどもね、障害があったりしますと、まあ、ぐっとね、難しくなりますけれども、ただ、健康でね、体力があれば、働くということはそんなに難しいことじゃないと。ガッツさえあれば、まあ、大体仕事っていうのはできると思いますね。まあ、以前もお話したと思いますけども、例えば交通誘導でですか。これというのはですよ、破産者とかね、あるいは犯罪をした人間とか、そういうのでなければね、慣れますので、しかもね、人間関係に関するね、悩みというのが、まあ、少ないと。差別とかね、偏見の目では見られます。まあ、そういうところを、まあ、我慢することができれば、あとはね、ずっと立っているということができれば、私はいい仕事なんじゃないかなと思うんですよ。ただね、この仕事を嫌がる人が非常に多いんですよ。それはまあ、潰しが引かないとか、まあ、いろいろあるんですけども。それでも全然仕事がないんだったらね、まあ、やればいいんじゃないかな、というふうに思います。介護なんかよりよっぽど私ね、楽だと思いますよ。介護は本当あれ大変ですからね。掃除なんかも大変じゃないですか。あそこも人間関係ですからね、清掃っていうのは。水槽のおばさん同士の人間関係ですから。仕事っていうのはね、まあ、やる気になればあるもんなんですよ。しかもリスクが全くないですからね。 勤めるっていうのはリスクがないですから、いくら持ち出せば、経営じゃないですからね。採用されるにあたって100万円持ち出すとかね、300万円持ち出すとか、そういうようなことは一切ないわけでね。1円すら要求されないじゃないですか。だからね、勤めるっていうのはものすごくね、素晴らしいことなんですよね。自分で商売してる人は大変ですよ。まあ私も商売してますけれども、食えるまで稼ぐっていうのはこれが本当にね、なかなか大変なもんなんです。特に今デフレで、どうしてもね、単価が安くせざるを得ないということで、どうしてもね、売り上げがあっても収入にならないと。もちろん商売を始めた頃っていうのはね、知名度がありませんので、ですからなかなか売れないと。ね、売れても単価が安いんで、どうしようもないと。で、またですよ、投資をしなきゃいけないわけですよ。ビジネスですからね。新しいなんか道具を入れたり、ね、設備投資をする必要性もあると。そうなりますとね、せっかく稼いだ部分を設備投資に回さざるを得ないと。で、設備投資をして、それでまあ、うまくまたそこから先ね、余計に儲かるようになるかっていうとね、儲かるだろうと踏んで設備投資するんですけども、裏目に出てね、結局儲かんなかったとかね、そういうことがね、ザラにあるわけで。また一人でやってりゃいいですけどもね、誰か、従業員でも雇ってたら、まあ、これがもう本当大変ですからね。その従業員に対するその給料っていうのが、一番、高い出費になってしまうと。それでね、自分は本当にね、パン一個で我慢しなきゃいけないのにね、従業員の方が、むしろね、気楽にラーメン食いに行ったりしてると。それで腹立たしいとか、まあ、そういうことになるんですよね。まあ、ビジネス書とかありますわね。まあ、私もまあ、たまに、見たりするんですけども、ああいうものはもうほとんど役に立ちませんよね。商売やる人間なんてのはビジネス書なんかもう100万冊も読んでね、このビジネスに参入してきてるわけですよ。誰よりも知識があってね、それでビジネスを始めてるとそれでもうまくいかないということは、ビジネス書に書いてることっていうのはまあほとんど役に立たないわけですよ。ほとんどこの常識論じゃないですかね。常識論なんていうのはもうどうしようもないわけで、もう具体論が重要なんですよ。このビジネスにおいては。どういう戦略を取っていくのかっていう具体論が大事なわけであってね。で、ほとんどビジネス書っていうのはね、具体論までは言及してないわけでありまして。そうなると全く役に立たないと。じゃあその具体論っていうのはどこでね、見つければいいのかっていうとね、まあ誰も教えてくれないんですよね。成功してる人間っていうのは何らかの具体論を持ってるわけですよ。何らかの具体論を持ってますけれども、それをね、他人にもし伝えてしまったら、そしたらもう、盗まれてしまいますんでね、ビジネスを盗まれてしまいますんで、そういうことは全く口を開かないとね、人には漏らさないということでありまして、誰も教えてくれないんですよ。ですからこればかりはね、発明と同じでありましてね、発明と同じでありまして、自分で、考えつくしかない、自分で思いつくしかないわけですよ。ですからね、とにかく地味に地味にね、できるだけのことをしていってね、で、思いつく限りのことをやっていく以外にないわけでありましてね。そういう地味な、日々の中で、突如としてね、思いつくことがあるんですね。あ、こうやったらうまくいくんじゃねえのかなっていうのが思いつくことがあると。そしたら、実行してみると。まあ、この繰り返しなんですね。この繰り返しで、果たして、まあ、自分の生活が、自分の生活に仕事が追いつくかどうか、すなわち食っていけるかどうかですよね。いつまで食い続けることができるかっていうことですよね。で、失敗したらね、食いつなぐことができなくなって辞めざるを得なくなるということになります。就職だってそうですよね。就職をする人だって、ね、100人も200人もね、一つの椅子に対してね、100人も200人も集まってくるようなところを狙ってね、応募してっても、まあ、拉致が開かないわけですよ。そういうところばっかり狙ってっても。ですからまあ、できるだけね、求人の少ない、競争率の少ないところを狙っていった方がいいと。じゃあ、競争率の少ないところっていうのはどういうところかっていうとね、まあ、特殊な免許を必要とするところだったりしますよね。中にはね、その特殊な免許であってもね、お金を払って講習さえ受ければその免許を もらえるという、そういう資格もあるんですよね。ですからまあそういう資格をね、お金を払って講習を受けに行って、そういう資格を取っておくわけですよ。そしたらまあ、たまにかもしれませんけども、まあ、求人があってね、その資格を要求されるような求人だったら、非常に競争率というのは少なくて済むわけですよね。だからね、日頃からよくそういう求人をよく見てですよ。ね、自分の行きたいなと思っているところばっかじゃなくて、全体的な求人を見るようにして、それで、こういう求人だったらば、この資格を持っていれば、OK なんだなっていうところですよ。まあ、細かくチェックしていくんですね。あとは、新聞ですか。新聞を見るときもね、自分の見たいような記事ばかりを追わないでね、全体的に見ていって、その中になんかアイディアがないかというふうに、そういう見方をするんですよ。アンテナをね、張り続けることが重要なわけでありましてね。アンテナを張らねば、電波は受信できないんですね。これがまあ、今回の言葉ですね。アンテナを張らねば、電波は受信できない。アイデアを得ようと思ったらアンテナを張り続けることです。さっきお話したね、NHK に出てた人もそうですしね。また NHK なんか見るとね、ものすごく不幸な人が多いですよね。で、そういう人たちに共通して言えるのは、アンテナが低いんですよね、ものすごく。お前それめちゃくちゃアンテナ低いなっていう人が多いんですよ。やっぱりね、人生をどっかで諦めてしまってね、それ以降アンテナをね、張ることを諦めてしまったんですね。ですから、全然情報が入ってこないと。だからね、本当にアンテナをね、高く張って、ね、情報を入れることを考えていかなきゃいけないと。それが本当にテクニックだしね、それが生活防衛ってことなんですよね。インターネットでね、まあ2チャンネルとか、それもね、私まあよく見るんですよ。なんで見るかっていうとね、一番情報が早いからなんですね。変な情報もいっぱいあるけども、まあ、必要な情報もね、ちゃんと来るんですね。2チャンネルをチェックしておりますと。ですからまあ、必要なね、自分と関係のあるスレッドっていうのはね、常にまあ、起動させておりまして、起動しておるっつうかね、巡回して見れるようにしているんですね。友達とかって言っても結構情報なかったりするんですよ。でもね、2チャンネルっていうのはものすごくね、多数の人間と意見交換して、している場ですからね。ですからすごく情報が早いんです。あとですね、多分これから先未来ですけれども、やはりどんどんね、会社に入って、それで、ずっといたらね、一生飯食っていけるぞっていう、そういう世界ではなくなってくるような気がしますね。これから先は多分自営をしなきゃいけなくなるでしょうと。誰もがね、誰もが自分で商売をせざるを得ないという状況にだんだんなってくると思います。公務員でない限りはね。もちろんね、従業員としてずっとやっていくってことも可能でしょうけども、ただまあ、いつ首を切られてもおかしくないと。ね、一つの会社にずっといるってことは、まあ難しくなってくるでしょうと。だからね、一番安定するのは、もしかしてね、自営をする手段を持っている人間が一番安定するのかもしれません。自営をするにあたって一番重要なのは、やはり自分の得意技というものをね、自覚して、で、その得意技を引き伸ばしていくと。得意技を強調していくと。それしかないですよね。結構ね、みんな、人の真似できないような得意技を持ってたりするんですよね。ですから、まあ、それを一生懸命やると。じゃあその得意技がね、どうやってビジネスに結びついていくのかっていうのはね、それこそアイディアなわけでありましてね、いろんなところにアンテナを張り巡らして、それでまあ、ピーンと来たらやってみると、まあ、それしかないんですよ。サラリーマンに慣れてる人はね、ものすごく不安定だなと思うかもしれませんけれども、世の中自体が今不安定になってきてるわけですよ。世の中自体がね、まるで海のように不安定になっていると。そうしますとね、船に乗っかるしかないと。ね、船というのもね、船というのは波が上下しますと船も上下するようにね、作られておりましてね、不安定な乗り物なんですけれども、不安定だから安定すると。まあ、そういう乗り物なんですよね。考えてもみりゃね、室町時代なんかみんなそういう生き方をしておりましたよね。まあ、なんで室町かっていうとね、まあ、その時代ぐらいがね、まあ、ちょうど一番例になるのかなと。みんな飯を食おうと思ったら自営するしかなかったですよね。武士になる以外はね。 だからまあ時代が戻ったに過ぎないんじゃないかなと私は思いますね。ただまあ大変なんですけどもね。脱落者も非常に多いですから、努力しておけば周りから勝手に負けていってくれると、まあそういう社会でもありますんでね。他人を蹴落とすまでもなくね、他人の方から倒れていってくれると。というわけで、今週はこの辺にしたいと思います。また来週。